おはようございます。昨日は朝、起きたときに、すぐ隣の家がもうすぐそこなんですね。そして起きたときに聞こえたのは「あよねあのねあのねあ」っていうのは、懐かしいな、この季節なんだなって。そして聞こえたかどうか分かんないけれども、私もちょっと、わーわーわーって出してみたんけど、もう40、日本は45年なんですけれども、やっぱりお盆も少しずつ変わったんじゃないかなと思うんですね。昨日は、くら寿司行ったんですけど、とても美味しかったんですけれども、何分待ちましたか？1時間ぐらい待ちました。入るには。そして昔の日本やった40年前はそういうレストランもなかったから、もう家でもうみんなで家族で集まって食事したりしてたんだけれども、最近はまあそういうファミリーもあるんですけれども、もうそれもうくら寿司行こうっていう感じで、それで済ますという人も出てるんじゃないかなと思っています。そして今日はタイミング的にちょうどちょっと似たような話が出てきているんですけれども、本当は順番に次はコリント7章だったはずなんですけれども、7章は結婚すればいいんでしょうかっていうテーマで、それは別なセミナーでやりたいと思います。ですから次は飛んで、コリント第一手紙8章、4節から8節、これ偶像のこととか、捧げ物のこととか、そういうテーマなんですけれども、ちょっと読んでくれますか？
そういうわけで、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。なるほど、多くの神や多くの主があるので、神々と呼ばれるものならば天にも地にもありますが、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。しかし、すべての人にこの知識があるものではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。しかし、私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。
2000年前の偶像は結構お腹空いたりしてたんですね。肉が特に好きだったみたいなんですけれども、現在でも、お盆のテーマちょっと話したいと思うんですけれども、お盆でも似たようなものあるんじゃないかなと思うんですね。お盆っていうのはもともとインドの、もので、日本ではなくて、日本に入ってきたのは大体500年前ぐらいのことなんですけれども、そしてどういう話で始まったと言いますと、あるブダの、弟子が、なんか特別な賜物を持ってて、霊的な世界が見えるような力を持ってたんですね。そして、瞑想してたら、苦しんでるお母さんのイメージが見えて、そしてそのお母さんは、地獄にいたんですね。けれども、それは、まあ、いろんな種類の地獄があったみたいなんですけれども、お腹すいたお化けのための地獄なんですね。みんな飢え渇き、お腹すいてて、うわーって食べたいという気持ちがあって、そして自分のお母さん、そういう苦しいところにいたんですね。ですからどうしたらいいかわからなくて、示されたのは、お坊さんに何かあげれば、解放されるっていうことで、そして、そのような捧げ物をあげたら、お母さんが、その地獄の場所から休憩取れて、そして3日間、解放されて、そしてその魂がまた 家の方に戻ることができたんですね。そしてその解放の喜びは盆踊りなんです。解放されたってもうやっと出たってですから本当盆踊りというのは悲しいような踊りじゃなくてもう喜びなんですね。3日間出そうっていう感じでそしてけれどもそれが終わるとまたあの場所に戻っていくっていうようなことなんですね。そしてそれが、まあ、500年前にその教えが入ってきてそして今は日本のお盆っていうものがあるんですね。そしてお盆っていうのは完全に悪いもんだと私は思ってないんですね。昭和の時代の人ですので懐かしい気持ちもあるんですけれどもそれだけではなくてお盆が最近だんだんだんだんいや何もしないんですとか、そういうファミリーが増えてるんだけれどもお盆の中には、いいものもあったんです。一つは親を尊敬することなんですね。親に尊敬を見せるとき、おじいちゃんおばあちゃんに尊敬を見せるとき、ひおじいちゃんおばあちゃんに尊敬を見せるときっていうものがあって、そしてこの部分が非常に聖書的じゃないかなと私は思うんです。エペソの6章の2節3節読んでくれますか。
あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。
特に大事なのはそうしたらの後もう一度読んでください。
あなたは幸せになり地上で長生きするという約束です、
祝福はあるんですね。親、おじいちゃんばあちゃんひいおじいちゃんばあちゃん大切にするって尊敬するっていうのは祝福が入ってるんです。そして現在も日本の、社会いろんな精神的な問題家族問題があるんですけれども一つはそういう大切なのよっていう家族大切なのよっていうような、お盆とかお正月がもうしなくなっていって普通の日になってしまっているようなものがあってそしてそれがあるのでちょっと良くないようなものが入っているんじゃないかなと思うんですね。そしてお盆のずれている分は亡くなったお父さんお母さんじいちゃんばあちゃんは神様ではありません。ただの人間なんです。ですから尊敬見せるのは非常に大事なんですけれどもそれ超えてしまって神様の代わりみたいなものにしてしまうと全然別世界になっていくんですね。けれどもお盆の時に、そしてどの時でもねお父さんお母さんじいちゃんばあちゃん大切ありがとうっていろんなことしてくれてってですから私がそういうお葬式の時でも、そういう集まりがあるんだったら、まあ、45年間いろんなものを経験してますので祈らせてくださいって私は言うんです。ってお願いします。そして私が堂々と天のお父様もう本当イエスキリストの御名によって祈ります。本当に感謝しますってじいちゃんばあちゃんこの方のじいちゃんばあちゃんのおかげで命が与えられてそしてあなたは全てをご存知でじいちゃんばあちゃんにも命を与えてこれで感謝します。それでこれから残された私たちを本当に祝福してください。本当に祝福してください。そしてこのファミリーの中ではあなたの平安あなたの喜び体験できますように働いてくださいって前向きに持っていくんですね。そして30年前の日本はそれをやろうとしたらうえーっていうようなもんだったんだけれども今弱ってるんです。ですから前みたいに絶対こうじゃないとっていう壁がね潰れていってるんですね。です好きなようにしたらとかそういうようなものが入っていってるんですね。ですから、その親を尊敬する感謝見せるっていうのは 大事なんですよ。神様としては良くないけれども、人間として神様を作った作品として大切にするって。そして私が、7月からずっと思ってたんだけれども、KBF はこれがちょっとたるんでるんじゃないかなと思うんですね。私はクリスチャンだからもうブレっていうような、もう親と関わらないとか、そういうような人が多いんではないかなと思うんですね。そしてさっき読んだ御言葉読みますと、やっぱり良くないことなんです。いくらお母さんお父さんじいちゃんばあちゃんが頑固とか問題人とか、結局神様のおかげ、神様はその方たちを使って私たちが命があるので、ですからその感謝とかそれを見せるのは大切じゃないかなと思うんですね。もう一つはそのお盆の魅力、いいなと思うのはやっぱり家族で集まってコミュニケーションすること、これが大事なんです。これを完全にやめてしまうと代わりのものが必要になると思います。コミュニケーションというのは非常に大事で、ですからお盆の家族の集まりは完全に悪いもんじゃなくて、すごい大事な役があるんです。みんな集まって話し合って悩みとか、できたら正直に関係を強めるっていうのはいいんじゃないかなと思うんですね。もう一つ お盆の時期でいいんじゃないかなと思うんですけれども、それは休み取れた、お盆のおかげで休み取れたでしょ。よかったね。ちょっとペースダウンして休憩する、それもいいなと思うんですね。ちょっと休み取って、そして今度は家族のことを考える。ちょっと休み取ってどうやって家族の祝福になれるかなとか、そういう休憩タイムっていうのは誰でもいるんではないかなと思うんですね。そしてもう一つの、そのお盆っていうそのいいものなん、これいいんじゃないかなと思うんですけども、結局学んでいくのは、お盆として学んでいくのは霊的な世界があるよって、霊的な世界があるよっていうようなものが学べるんですね。そしてそれだけではなくて、その霊的な世界、地球の生き方、そして今度亡くなった時に永遠の世界、つながってるよって、私たちの行動によって結果があるのよ、ね、もともと仏教の始まりは良くないようなお母さんがいて自己中で、そしてその悪いような自己中心的なお母さんがいたので、結局上渇きのあるお化けのいるようなところに入れられたって。ですから私たちは無責任でこの地球に生きるんではなくて、永遠に記録されているよというようなものがこのお盆の中で教えてるんですね。場所があるのよって。けど不思議だな、今でも不思議だなと思うんですけれども、結局このお盆の話はお母さんが天国にいて、天国の喜びを持ってこの実家に戻ったんじゃなくて、地獄にいて、そして地獄から3日間解放されて実家に戻るって。全日本の人たちは自分の先祖はどこにいますかって、その教えによると全員が地獄にいますっていうことなんですよ、仏教の教えでは。とんでもない、そういう教えが全日本、天国にいるんじゃなくて全員、ものすごいこと言ってるなって思うんですね、このお盆として。そして3日間だけ苦しみから休憩を取れるって、それはなんていう教え、本当にかわいそうだなと思うんですね。けれども霊的な世界確かにあるんですけれども、完全にそのお盆の教えの通りではなくて、解放の道もあるんですね。そしてたった3日間休憩取れるんではなくて、永遠まで神様と共に生きるっていう素晴らしい場所があるんですね。そしてそれはお坊さんにお金がいっぱいあげたからそこに入れるとか、そういうもんではなくて、信じるイエス・キリスト、十字架にかかってくれたこと、私の罪のためなんだって、それを信じるだけで、解放される、 永遠の命与えられるっていう、それその部分が載ってないんですね。けど出てる部分は確かに霊的な世界があります。そして私たちの現在の行動が結果があるのよっていうのは、あのお盆の教えの中に入ってるんですね。そして今度はあの今プラスで説明したんですけれども、よくないような部分も話したいと思います。そして一つは、先祖にの前で頭を下げて、拝んだりすると、それか偶像の前に頭を下げてしまうと、霊的に私たちの心の中に扉が開くんですね。そしてその霊に委ねたわけですので、今度将来その霊は私たちの感情とか私たちの夢の中でも私たちの人生にいじめるような権利が入ってくるんですね。ですからお盆が終わると、結構私が忙しくなっちゃうんですね。その竜はあの電話が入ってロブさんってもう実家に戻って、その時にもうみんなと全く変わりなく、もうみんなと同じような行動を取ってたんですよって、けれども今はねもうあの怖い夢を見るんですよって、蛇が入ってきて私に巻き込んでくるんですよとか、そして今度は、しんどい掃除に入ってくるの、解放のステップの祈りとか、結局霊的な世界が本物なんですね。ですからそれを扉開いてしまうと、いろんなようなしんどいようなものがあるんです。金曜日私が、走ってたら、田舎の方に走ってて軽トラックで走ってて、あの、土山っていうところの近くに、明石の近くに走ってたんですね。畑が周りにあって、でバーって走ってる時に、走りながらなんか左の方にすごいあの重たいような空気を感じて、そしてあのナリと友達が一緒に走ってたんですけども、そこにちょっと重たいものがあるから、どんなものか見に行きましょうってブーンってそっちの方向に行って見たら、もうすごいあの神社があったんですね。そしてナリさんは日本語が読めるので、お願い説明お願いしますって言ったら、この神社で住んでいるのは赤い鬼と青い鬼ですって。そして赤い鬼と青い鬼はあのなんか祭りがあって、その、鬼のマスクを赤ん坊にくっつけると、赤ん坊が泣かなくなりますっていうような祭りがあるらしいんだけれども、これは完全に、悪魔崇拝なんですね。おじゃはっきり悪魔がここにいるのよって、そして悪魔と協力すると赤ん坊がもう泣かないけれどもって、けれどもそのような取引してしまうと、とんでもないような後の、あの条件があるんですね。あのけれどもそのような世界が実際にあるんです。ですから私たちがそういうものに委ねてしまうと、今度扉が開いて、その存在がいろんなことを私たちの心に起こることができるんですね。コリント10章の20節読んでくれますか。
いや、彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。
はい、ですからそのようなものが裏にある、霊的な鬼、赤か青かそれはよく分かんないけれども、一応そういうようなものがあるんですね。あのですから委ねてしまうと、その扉が開いて後が大変。けれどもあのよかったのは、神様は許しの方です。ですからそういうことをしてしまったら、もう早めにそれを告白して許しをもらえばいいと思うんです。早くその扉を閉めて、あの解決した方があのいいんじゃないかなと思いますね。あの本当に神様が、憐れみのある方で、そういう失敗してしまったら、それで自分を責めてダメなんだということではなくて、もう告白して許しをもらって、そして自分の告白でこの関係と縁を切りますということを言って、そしてその扉を閉めてあのやればあのいいと思います。もう一つはそのお盆の、 中には良くないんじゃないかなと思うんですけれども、それは私たちが完全に周りの親戚と同じような礼拝仕方すると、親戚がつまずくんですね。そしてその理由は誰でも分かるんだけれども、あなたがもうイエスキリストとかあんなこといろいろたまに言ったりしてるけれど、みんなと一緒じゃないかって、あなたの神様イエスキリストって2番よって、私たちの神様私たちのやり方が1番よって、だから結局尊敬できなくなっちゃうんですね。信じても何それって、今さらそんなイエスキリストがどうのこうのって、毎週みんな 毎年同じようにみんなとやってるじゃないかっていうような、だから結局みんなつまずいちゃうんですね。あなたが本当に価値のあるようなものを信じてるんだったら証拠はどこにあるのって、でそして本当に信じてるんだったらなんでみんなと合わすのっていうような、そういうみんな引っかかっちゃうんですね。この人はイエスキリスト信じてる言っててもみんなと、ね、もうプレッシャーで負けてもうみんなと同じようなことするからっていうようなことをしてしまうんですね。ですからやっぱりこれはそのコリントのさっき読んだところもあるんですけれども、やっぱりそういう礼拝してしまうと周りの人どうしてもそれを見てるわけだから、つまずいてしまうんですね。信仰っていうのは旧約聖書の中では神様の前でやるものなんですよ、ね、ですからそこまでしてしまうと、完全に拝んでるっていうことになってしまうんですね。ただ尊敬ではなくて、それより大きなことになってしまうんですね。これは例えばこういうことたまにあるんですけれども、もうロブさん私はもうね集まりがあるのよ、うちで実家ではって、そしてこういうことになってお坊さんも呼んできてこうなってそれで私はもうすいませんけれども、もうみんなともう協力するしかないんですよって、それ言われることあるんですね。そして僕はそれ言われると怒ったり悲しんだりしない、逆にそれをやって超怖い化け物が出るったらいいなと思うんです。本当になぜ言うと、そういう化け物が出てこなかった場合はなかなかイエスキリストを信じない。ですからもうみんなと同じようにしますと思ったら、私が祈るのはね、悪魔どうぞってどんどん働いてって、なぜ言うと今度後から電話が入ってくるの、ロブさんってなんか実家で寝てたらね、影みたいなもんが入ってきて、その影がね窓から出てきたのよって、そして誰が見たの、お母さんもお父さんも見た、チャンス素晴らしいって。イエス・キリストがどうして一つ尊敬されたというと、イエス・キリストの権威で悪霊を追い出す力があったんですよ。そして私が経験したのは、そこまでの精霊の力を現在も見せないと家族変わりません。ですから化け物、お化け、そういうのは私の考え方ではイエス・キリストの手伝いさん、出てきてって、そうするとそこを行ってイエス・キリストの皆によってパーンって追い出して、 そして今度おじいちゃんばあちゃんお父さんお母さん、うわこんなことがイエス・キリストができるんだって、すごいって信じようって、そうよっぽどすごいそのような事件がないと多くの人の家族が変わらないかもしれない。ですからどうしてもみんなと同じように協力すると、僕がなんか事件あったらいいなと思うんです。事件があったらイエス・キリストの権威の偉大さ、力が見せることができるって。ですから私が行くのって、やめてやめて思わせてね、チャンスと思ってる、もうどんどんもう出てこいって、もう怖いのができてきてほしいって。そしてそれが何回も経験してて、そして本当にねキュロッと家族が変わるんですね。もう僕が聞いたら、いやロブさんどうしたらいいんですかとか、もう ていうようなもので、そういう世界なんですよ、ね、そしてお坊さんもこれよくはお坊さんで話したことあるんですよ。霊的な世界は分かってるんです。すごいものがあるんだって分かってるんですね。けれども違うのはお坊さんでもどっかの宗教の祭司っていうのは霊と交わりできるけれども完全に追い出す力がないんですね。この間の土山、の、 あの鬼たちが赤と青の鬼がいるんですけれども、赤と青鬼追い出しっていう祭りがあるんですね。けれどもね、次の年またそこにいるのよ。毎年出さないといけないのよ。しつこいんだよな。完全に追い出したんじゃなくて、もう次の一ね、お祭りが終わらないの。なぜ言うとね、みんな、はぁ、出ていきます。はぁ、じゃあまた来年ね。って、戻ってきてるんですね。けど、イエス・キリストの権威はものすごいんですよ。追い出す力があるんです。完全に追い出す力があるんです。そして、それが、みんな、経験しないとなかなか変わらない場合が多いから、ですから、その、チャンスだと思ってるんですね。そういうようなことをするんだったら、もう大胆にすごいものが現れたらいいなと思って、そうすると、イエス・キリストの偉大さが出てくる。2000年前のキリスト教、それがあったんです。それがあったから、コリントの人たちが手放すっていうようなことができたんですね。OK、次は、これはその、嘘の希望を与えてしまっているのではないかなと思うんですね、お盆ではね。そしてそれは、何かこれをすれば、捧げ物、食べ物をあげれば、霊的な存在、もう魂、苦しんでいる魂を慰めたり、助けることができるっていうような、私たちが努力して、そういう捧げ物とかそういうことをすれば、その霊的なものが解放されるっていうようなものは、聖書的ではないんですね。自分の努力で、自分の、先祖を助けるとか、そのような教えが、何もないんですね、そういうようなもの。ですから、間違えたような希望を与えてしまうんですね。もう一つは良くないけれども、私たちも成長した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、盆踊りっていうのはね、私、羨ましい。もう徳島の盆踊り、ちょっとテレビで見たんけどね、すごいですね。もう何万人の人が集まるか。けれども、盆踊りで踊って踊って倒れるまで踊ってすごい踊るんですけれども、どうして踊ってるっていうと、自分の先祖、それか始まりのお坊さんだったらお母さんが解放されて3日間解放されたから嬉しくて踊ってるんですよ。3日間だけなのにそこまで踊れるんですね。けれども私たちがイエス・キリストを信じると3日で終わらないんですよ。ですから私たちが踊るんだったらお盆のターボエンジンついたような踊り方しないといけないと思うんですよ、ね、たったこの人たちがたった3日だけでここまでやるんだったら私たちがもう飛んだり跳ねたりね、永遠の命が与えられる、イエス・キリストを信じるだけで、罪を告白するだけで、新しい始まりがいつでもできるって、その素晴らしいものが私たちが与えられてるから、ですから、もう、その踊り方がね、すごい踊り方が私たちがした方がいいんじゃないかなと思うんですね。最近、このような、ことを考えているんですね。ですから、今ちょっと、話したいのは、じゃあ、今年がもう手遅れであったら、来年ど、私たちが何ができるかっていうのは、第一はね、親、じいちゃん、ばあちゃん、家族、大切にすることなんですね。大切にする。ですから、本当に来年は本当に次はお正月なんですけれども、本当に祈って考えてどうやって 家族を大切なのよということを見せることができるかということを本当に私たちが考えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。そしてキリスト教をちょっと失敗しているのは、いや私クリスチャンだから違うんだっていうようななんかものが伝わって、結局何が伝わったっていうと、家族は愛してないっていうことが伝わってしまってる。本当に残念、本当にこれは私たちがちょっとずれていると思うんですね。家族も聖書を読んだんですけれども、本当に家族を大事に、 お父さんお母さん大事にしないといけないって御言葉を読みましたので、ですからいろんな方法あると思います。一つは手紙を書くこと、感謝の手紙、もう一つはカードを渡すこと、もう一つは言葉でチャンス、もうお盆だったらお盆、お正月はお正月で、じいちゃんばあちゃんありがとうねって、もう一つは祝福の祈り、この家族のための祝福の祈りをすること、もう一つは、お盆の時に、ただ渡っちゃうからじゃなくて、どうやって祝福になれるか、それが料理の手伝いなのか、セッティングの手伝いなのか、けれども本当にこの家族を大事にするっていうような行動は何だろうっていうことを考えてやった方がいいんじゃないかなと思うんですね。お盆の中ではその家族が集まるっていうのは、それがなくなってしまうと社会が潰れてしまうんですね。ですからすごい大事なことなので、ですからどうやって私たちがあなたのやり方が完全に認めないんだけれども、あなたを認めてるのよって、大事なのよって、感謝してるよって、神様に感謝してるよって、でそれがどうにか見せないといけないんじゃないかなと思うんですね。もう一つは、こういう家族が集まった時に家族の仲直りの、ものになる。例えばおじさんが、おばさんと関係が悪い、なぜ言うとおばさんが300万借りたのにもう20年経ったのに返さないとか、そういうなんかもうややこしいようなものがよくあるんですね。あの時はしてくれんかったとか、そういうものが入って、ですから間に入ってその人たちを仲直りできるように手伝うっていうのは、一つ私たちができるんじゃないかなと思うんですね。いろんな方法があるんですけれども、一つはその間に入ってコミュニケーションを取ることなんだけれども、あともう一つの方法はね、めっちゃ楽しいゲームを紹介する、もうボードゲームで、そしておじさんがぶたれて笑うように、そして彼女はあんなひどいやつじゃなかったなっていうような、そのゲームとかそういうものを通して仲直り、コミュニケーションをもう一度取れるようにする。本当のことを言うと、イエスキリストの弟子、私たち の得意ものは許すはずなんですね。許しっていう、失敗したら許しを神様からもらって、周りを失敗したら許すっていうような、本当は私たちがそれのプロになるはずなんですね。ですから家族の集まりあった時に、どうやって祈りながらこの家族をもっと仲良くできる方法は何があるんだろうって、ゲームなのかコミュニケーションタイムなのか、そういうものを祈りながら考えて作っていって、そして今度家族の絆は強く持っていくっていうのは、一つ私たちができるんじゃないかなって。それその中ではもう一つの方法は、自分の弱さを見せること、自分は完璧だじゃなくて弱さを見せる。そうすると周りの人も弱さを見せることができるんじゃないかなと思うんですね。そしてそのみんな集まった時に場合によって酒をかなり飲む人がいるんですね。これチャンスなんですね。すごいチャンスなんです。酒飲んだらもう溜め込んでなのに、けれども酒飲んだらちょっとリラックスしてくる人もいるので、それを掴んで酔ってる時に仲直りしてもらうとか、 私それもやったことあるんですよ。あって今日の言わない、もう言わしてもらうけど、あの時やって、それけれども、じゃあ仲直りごめんなとか、そしてもう酔ってるチャンスやから、間に入って仲直りするようにって、それも一つ の方法なんですね。けれども自分も酔っ払ってしまうと、そういう役取れなくな、なってしまうので、周りの人はより控えめにして、そうしないと仕事できなくなりますので、それも、考えたらいいんじゃないかなと思うんですね。そしてもう一つは、これは自分のガイドとして、どこまでみんなと協力すればいいのかっていうのは、頭に、原則として、何をやっても、その周りの人をその委ねている、霊的なものに委ねているっていうものを見せてしまうと、良くないようなものになるんじゃないかなと思うんですね。ですから委ねてなくて協力するって、すごい大事な切り替えは、多くの人は洗脳されているのは、愛っていうのはみんなと一緒にやることなんです。違うんですよ。みんなと一緒にやることは愛って、 それは違うんですよ。私たちが学んでいかないといけないのは、あなたの行動、あなたの考え方が違ってても大好きよっていうようなもの、やってること好きじゃないんだけど、あなたは大好きよっていうようなね。ですから今マッサージ、はい、マッサージをやるって、ね、あなたは大好きよって、やってることはちょっと私と違うような考え方なんだけれども、はい、どう、おお、そこそこそ、うん、はい、分かったって、そしてそうやってあなたを認めている、あなたを愛している、やってることは違うと思うんですけれどもっていうような、そのような愛は私たちがうまくならないといけないんじゃないかなと思います。そして自分は確認して確認して、これをやれば委ねたことになるんだろうかっていうような、僕いろんな方やり方をやったことあるんですけども、一つは、来てね、家族に聖書をプレゼントしたいと思いますって、これがバイブルで、私がちょっと祈りをここに書いたんですけれども、今ちょっと仏壇のところで置いときますねって、今祈らせてくださいって、みんな、ははって、そしてそこで祝福の祈りをして、大事に今度仏壇のところに聖書が置いてあるんですね、うん、そしてそうすると愛が伝わる、大事、この家族を大事にしてくれてる、大切にして、だってね、ここもね、聖書もくれたし、とか、なんか、けれども、愛が伝わるけれども、イエス・キリストは下のものじゃなくて、上のものとして紹介します。上のもの。全世界の神様なんです。すべてを作った神様なんですって。あなたのじいちゃん、ばあちゃん作った神様なんですって。そしてその感謝で、今、じいちゃん、ばあちゃんの、そして多分じいちゃんばあちゃんが生きてたら、この家族の祝福のために、望むんだろうな、だから今祝福のために祈りますって、そういうような前向きなもの、そこまではちょっとできませんと思うんだったら、キッチンで手伝ってください、そういうような助けをしてください、そして、今度は、チャンスがあったら自分の永遠の命が与えられた確信が話せたらいいんじゃないかなと思うんです。特にみんな酔ってる時にそういう会話になりやすいので、自分が3日だけじゃないんですよと、私の場合はって、でそしてその喜びを説明して、そしてできたら、あれだ、フラできる人は賛美のそういう踊りを紹介する、ね、お盆の踊りがあるんですけれども、私も踊りがあるのよって、それだけではなくて、もう一つは踊りがちょっとなと思うんだったら、歌うことができる方いますでしょうか。歌うこと、ちょっと声を使って、これもやったことあるんですけれども、じゃあ今からちょっと祈りたいと思いますって、そして Amazing Grace って歌ってて、それでみんな よかった、今年のお盆がよかったロブが来てっていうような、ですからそういうような前向きに取らないといけないんです。 引いて自分を守るのではなくて、私たちが全世界の神様と愛の関係を持ってるのよ。ですから本当に踊るんだったら飛んだり跳ねたりそこまでやらないとって、そのような気持ちで祝福になったらいいんじゃないかなと思います。じゃ祈ります。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして今はそのお盆の中で、いろんな大切な絆とか支えとかコミュニケーション、家族のコミュニケーション、そういうものがあるんですけれども、それがだんだんだんだん多くの家族がしなくなってしまって、そしてそれがもう分裂になって社会問題になっているんですけれども、本当に私たちがただもうお盆がおかしいというような、裁きではなくて、本当に私たちの家族の祝福になれますように、どうぞ私たちを使ってください。お盆の時も、そしてお葬式の時も、お正月の時も、私たちがそこに行くともうみんなが元気になる、本当に希望が与えられる、私たち そして本当に私たちがそのどこでもあるような、全て同じことをするから挨拶しているのではなくて、本当に私たちが意見が違うのに愛するって、そのアガペの愛がうまく私たちの家族をに教えることができますように、どうぞ力ください。知恵も各家族が違うので、その知恵もお願いします。クラスお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。